다이치 베데로 고쇼 나나세스 이마시.
아나타가타노오모이와즈라이오이치사이카미니유다네나사이. 神があなた方のことを心配してくださるからです。
私たちがあのこの祈りの中で第一番目しなければならないことはこの部分ですね。あなた方の思い煩い、心配ですね。否定的な思い、それを一切神様に委ねなさいという委ねるという言葉を投げ捨てなさいということです。自分からイエス様に全部投げ捨てなさい。神があなた方のことを心配してください。私たちが持っている心配を神様に全部投げると神様がそれを心配してくださると。十字架というものは私たちのこの告白ですね。私たちが神様に委ねること全部背負ってイエス様がご自分の中でそれを受け入れることが十字架であります。だから私たちの祈りのが今第一番目しなければならないことは私たちの感情の部分ですよ。その感情がこの思い煩いですね。心配です。あの悲しみ、また、怒り、許せない、恐れ、こういった心なんですね。これは聖霊様が与えられる心ではないんです。聖霊様は愛と力と慎みとの思いを私たちに与える方です。だから私たちの中でそのような感情があれと私たちの信仰をものすごく邪魔するんですよ。信仰が湧かない理由はこのような思いからですよ。そのような感情、ああ私にそんなことしたという怒り、妬み、悔しさ、虚しさ、こういった思いがある人やある事件、あることに対してずっとそのような思いがあれば私たちの信仰が本当に邪魔を受けるんです。信仰というものは愛によって働く信仰だと主が言われるんですね。本当に私たちがその人を愛すると信仰が生まれるんですよ。その人に対して私たちが神様を愛すると神様の御言葉に対する信仰が生まれるんですね。だから私たちは神様と関係をして私たちの願い、私たちの祈りがあるんです。その神様に対しての信仰ですね。その信仰が来るためには神様に対して、また人に対して、またある環境に対してその辛い思い、過去の傷とかこういったものから私たちが神様にそれを預けること、委ねること、それが祈りのスタートなんです。祈りをこれを処分しないと信仰による祈りができないからですね。だからこのように預けて私から全部この重荷が移されたという思いがしたときに信仰が来るんですよ。平安とともに聖霊様が信仰を与えるんですね。だからマルコ11章24、25を見ると、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、信じなさい、そうすればその通りになります。だから私たちの思い、この私を苦しめる、ああ許せない、そのようなね思いが私たちの信仰を邪魔してたんですね。だからこの許せない心が一番問題よね。それが祈りを邪魔するんです、いつも。 だからイエス様も祈りを教える時に必ずこのようなことを言うんですね。また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。このように私たちが神様にこの答えられる、罪が許される、そのためには私たちに恨み事をある人、それを許してあげなさい。許してやる、私たちの心が平安になるんです。これが祈りなんですよ。だから皆さん、私たちがこのイエス・キリストの十字架とともに死ぬんですね。私の死ぬということは私の人格の部分ですよね。感情、思い、また意思ですね。これが死ぬ。私はキリストと共に十字架につけられました。私の感情全部預けるんです。さっき証しの中でね、正直全部イエス様に告白したと、この2人がね、自分の感情を報告したと、ね、旅でも自分の敵に対する怒りとかその思いを全部言いました。彼が乞食になるように、また彼の子供たちが物乞いするように、ひどい言葉を祈るんです。だから神様に自分の感情を全部預けること、全部言い表すことは祈りです。しかし人に対してそのように言ったら、もう噂が噂になって自分をまた攻撃するようになってしまうんですね。だから人に対しては絶対そのようなことを言ってはダメです。神様に対しては私たちが何でも自分の感情を表現することができる。主よ、私には信仰が来ません、私はあの人許せないんですという思いをね、言い始めて、主に自分の思い煩いをね、全部主に告白すること、それを移すことです。これが私たちの感情が主が受けると言われるんですね。心配してくださると言われますね。だから皆さんの心配を神様に全部トスするように、カスト、投げる。だから自分の手にあってはならない、投げる。そしたらすっきりするんですね。全部言い出したらすっきりするんですよ。それがキリストと共に自分の感情が死ぬことです。そうすると御霊の感情が起こるんです。不思議に環境は同じ、あの憎たらしい人間がへへへ行ったり来たりしなすることを 見るんですけど、全然憎くならない。神様の憐れみが出てくる。感情が変わってるんです。だから私の感情は死んで御霊の感情が動きます。これが祈りなんですよ。キリストと共に死ぬこと、私の意思、私の計画ですね。ヤコブが自分の家族、自分の財産を全部ヤッボク川の前に全部送って、自分はヤッボク川を渡らない、もう自分の敵、自分に敵を持ってる兄エサウが400名兵士を連れてくるという、もう何かあったらすぐ逃げようとするんですよね。これが自分の計画ですよ。自分の思い、自分の作戦です。それを殺すためにある人が現れるんですね。私はもうイエス様だったと思うんですけど、相撲するんです。わだれ、いや、わだったら私殺されるんです。そしたら家族全部殺されてもいい、もう私だけよければいいですよ。 まあ、あの家の伝統みたいですよ。アブラムも自分の妻を自分のために、ね、妹だと、イサクもそうですし、あの家族は本当に自分しか知らない。しかしあのような自分しか知らない家族をね、神様が選んだんですね。これが神様の偉大さですけど、あのような利己主義的な思い、私たちの中には誰も同じですよ。自分さえ良ければいいですよ。家族がもう病気で死んでも何でも関係がないのよ。財産全部持っていても自分だけ逃げればいいと、そのようなね、計画がもともとこんなものよ。自分の意思が動く方向がみんな同じよ。だからそのような思いで逃げる人に対してはね、問題が解決されないんです。それをその意思を殺すために、この意思がどんなに強かったか、自分の兄を騙してる、まだおじラバンの家でいて、おじラバンは自分よりもっとひどいんですけどね、自分結婚詐欺をするぐらいね。まあこのようにヤコブは強い人です。強い人間です。それと相撲するんですよ。なかなか倒れない。なかなか自分の意志を折れない。何があっても私は一人で再出発します。しかしこのイエス様は彼の思いを砕こうとするんですよね。渡れ、渡りません、渡れ。そう、そしたらもうこの桃の使いをね、パーッと打って逃げることはできないようにしたんですね。びっこ引くんです。だからもう自分の作戦、自分の意思、計画が全部崩れました。もうダメだ、私はもう逃げることもできない、どうせこんなになったら私が先頭に立つ。それで一番前に立ってピッコピッコピッコピッコしながらね、エサウのところに進んでいくんですね。その弱さが見えたので、エサウが自分の祝福を奪ってどのように立派な形で現れてるか、それを見ようと力を持って力にぶつかるために来たのに、ミミズのようにピックピックピックピックしながら自分に来るんですよ。その時哀れみの心が相手に起こって問題が解決されるんですよね。これが皆さん祈りなんです。祈りは自分が死ぬこと、キリストと共に十字架につけられる、死んだらキリストが生きる、キリストがね、弱さのうちに現れて、彼の中にこれが現れてるんですね。キリストが現れるからエサウが心が溶けてしまうんです。だから私たちが死んだらキリストが生きる。キリストは御言葉です。御言葉と約束、イエスキリストの皆がキリストです。ヨハネの16章24節見るとね、あなた方は今まで何も私の何よって求めたことはありません。この何よってという、何よって、御言葉、約束によってという意味ですよ。私が死んだらイエス・キリストの御言葉だけが残ります。自分の思いが死んで残るのは御言葉が残ります。頼ることは、自分の思いを頼ってた人が全部、自分が死んだら御言葉が残るんです。イエスの御名以外は頼るものはない。イエスの御名を呼ぶんです。イエス・キリストの御名によって求めるんですね。そうすれば受けるのです。 それはあなた方の喜びが満ちたものとなるためです。だから皆さん、この私たちがキリストと共に死んだら、私が生きるんじゃない、私の感情、意思、私のこの思い、そのことで生きるんではなくて、キリストが生きる。キリストは御言葉です。全能の神様の御言葉が人間となって来られた方が御子イエス・キリスト。これが御霊によって今私たちを訪れるんですけど、全部御言葉です。だから御言葉は約束です。契約、永遠の約束、カバナントです。神様は私たちと約束を結ぶときに、ベリットという言葉を使ったんですけど、ご自分が十字架で殺され死んで、血によって新しい契約を結びました。だから命がけてこの御言葉を信じる者にそれを成し遂げてください。だから御言葉は簡単なものじゃないんです。神様が命かけてるんです。全能者がよ、命かけてる。血を流して、まあ昔2人が契約を結ぶと、この生贄を、動物を真っ二つにして、その真っ二つにされた血がかく流されてる動物のこの真ん中をね、二人が歩いてるんです。もし約束を誰かが破ったら、この世になるいいか、はい、いいです。これが契約でした。イエス様が私たちに血による新しい契約、聖餐式の時いつも読んでるその箇所、だからイエス様が血を流して、この御言葉はアーメンであり、アーメンである、確かなもの、確かなもの、信じる者は誰も救われる、主の皆を呼ぶ者は誰も救われる、このような約束です。ヤウェイルエです。もう私の身代わりになって死んでくださった。それで約束はイエス様の打たれた傷によって癒されたという約束です。ヤウェラッパ、まだヤウェニシ、勝利。皆さんが自分が死んでイエス・キリストの御言葉を頼って生きると、皆さんは勝利します。勝利の肌になりますよ。イエス様は勝利です。私たちの人生の勝利です。ヤコブが本当にエサオの最大の問題、20年間の悩み、苦しんでた問題が、イエス様が生きて、ヤコブが死んで、びっこ引きながら歩き、死ねば死ぬという覚悟で進んでいった時に変わって、殺すために来た預約人が保護者になるんでしょ。これが勝利ですよ。これが平安の人生です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。それで主が私たちに命とよみがえりを与えてくださる。私はよみがえり、命です。私は信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。最後に私がこの、ね、まあ、よみがえりの宣言をする兄弟姉妹たち、病室とかに行ってそれを宣言するんですけど、だから私の思い、私の感情、私の計画、意思、それがイエス・キリストと共に死んだら、イエス様が生きる、生きたら御言葉が生きる、 イエス様が皆さんの人生をもう命がけて御言葉を成し遂げてくださいます。まあこれが神様がされることと人間がすることが二つあります。私たちがすることは心の中でそれを信じることや、まあ信仰邪魔してたものは憎しみです、恨みです、許せない心です。それを完全に思い煩いを主に委ねたら、その後でこの許しの心と共に来るのが信仰なんですよ。信仰はもう許しと密接な関係がある。皆さん、許せない人許しなさい。許せない限り皆さんが許されたという思いが絶対しません。だから信仰いつも邪魔するんです。自分は祈っても祈っても祈りが聞かれたか聞かれてないか分からなくなる。だから心に信じ、義と認められ、口で告白して救われます。いつ告白ですか？御霊が私の中であなたの罪は許された、信仰を与えるから。心の中で恨む、憎しむ、許せない、そのことが移されたから、そしたら信仰告白ができる、宣言ができる。これは人間がするべきことよ。イエス様が代わりにすることはできない。あなたの信仰があなたを癒した、そのように言われるんですね。だからこの信仰告白は、ね、私の中で感情という部分、意思計画がイエス様によって全部死んで、イエス様が残るとこのように告白するし、そうすると主が私たちのために働いてくださいます。だからそのことで皆さん信仰が生まれる、そして行動が生まれる、まあいろいろ生まれて人が変わるんです。ヤコブが変わる。それで祈りがね、どうしてこうよくできないか、それも心の中で人許せないからよ。それで神様の聖霊が働かないと、ね、聖女というところを見て、聖女というところを見ると真ん中が高の段でしょ。御言葉、備えのパンと、真ん中は高の段、また金の食台があるんですけど、この三つが祈りなんですよ。聖霊の働き、御言葉の働き、祈りです。これが働かないから、いつもマタイの6章7節のように祈るんですよ。また祈る時、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。もう言葉の数が多ければ、聞かれる、彼らは言葉の数が多ければ聞かれると思っているから、もうたくさん喋るんですけど、これが祈りではないと言うんですね。祈りというものは霊ですよ。皆さんの霊と神様の霊と話をするんです。だから霊が祈るんです。魂はね、いつも疑ったりするものが魂の部分なんですけど、霊が祈る。霊が祈ると何の祈りかわからないから、この理性的にこれも祈り、あれも祈り、もうチンプンパンク、まあ祈るんですね。しかし霊が祈ると正確に祈ってくださるんです。聖霊様が深いうめきを持って私たちのために祈ってくださるんです。それで神様の心に合致するんですね。から 皆さん異言の祈りを、まあ普段教会はもう異言の祈り、白寿則先生はもう聖霊充満なかったですから、皆さんはいつも異言の祈りを教えるんです。神様と一致する祈りが異言の祈り。私は分からないんですよ、どんな祈りをしてるか。しかし聖霊様が私の代わりに祈るから、ぴったり神様とぴったり、素晴らしい神様の祝福ですね。まだ神様が喜ばれる感謝の祈りができる、これが異言の祈りです。だから異言の祈りをすると主の臨在があるんです。だから皆さん、異言の祈りをたくさんしてください。それで異言の祈りをしながら主が導くんです。御言葉が思い浮かぶ、まあ、もちろん、夢と幻も与えられるんですけど、夢と幻はいつも記録された御言葉に照らして吟味する必要がある。御言葉正確、御言葉が浮かぶ。だからもう、ある姉妹がね、病気で今入院してたんですけど、別の姉妹がその姉妹に対してね、ひどい夢を見てうちの家内に言ったんです。しかしその夢は私たちが祈れば変わるんですよ。モーセが神様から聞いた言葉を自分が取りなしの祈り、命かけて祈った時変わるんでしょ。アモスがね、見た夢、幻、アモス7章とかを見ると、もう経済的な打撃が来ること、しかし祈るんですね。祈ったらこれも起こらない、主が2度もアモスの祈りによって変えてくださるんです。これが祈りなんですよ。だから主がいつも記録されてる御言葉を引用されたんですね、40日断食の時にも。だから皆さん祈りながら御言葉が浮かぶように祝福します。それがとっても重要な導きです。そして2番目は良心ですよ。霊の機能は良心です。良心は私たちの心の中でね、してはならないこと、十戒に対してのこととか、それでいつも教えるんです。だからね、淫乱な思いとか、また間違ったビデオを見たりして、この心、聖霊様が嫌だよ、ダメよ、そのようにね、聖霊様が良心に語るんです。もう瞬間的に、ね、コンピューターしながらビデオ、この YouTube とか見ながら瞬間的に変なものが入るんですね。それも聖霊様がもうこれをね、取り除くまで、聖霊様と一緒に住んでる私たちですから、皆さん、間違った映画とか間違ったビデオとか、それを見ることはできないよ。見続けることは不可能よ。良心が許せない。ずっと良心に従わないと良心が埋される。焼き印されてしまうんです。これが一番怖いものよ。聖霊様が話しても聞こえなくなるんです。だからこの良心の声よく聞き従うように。まだ最後はね、直感ですよ。直感、直感というものは説明しなくても分かる。めいめい主を知れと言わない、分かるから、ね、まあそれ、直感をよく表現しているところは使徒の働き27章9節から11節読んでください。
かなりの日数が経過しており、 断食の季節もすでに過ぎていたため、もう後悔は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この後悔ではきっと罪にや船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます、と言った。しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した、
うん、このようにね、まあ航海、まあ、この美しい港というところに到着した時に、もう天気が晴れてすごいですよね。航海に最高です。専門家たち、科学者たちは、ああ今度の、航海は大丈夫です言うんですね。しかし直感、主のあれにすぐ、ああこれはダメ、説明じゃない、説明すること不可能よ。これ祈る人々の特徴なんですね。この荷物、まあ大きな損することが分かる、あこれダメ、これ体に入れたらダメ、あの人と相談したらダメ、契約結んだらもうダメ、あの格好ダメとか、あの人と結婚したらもうパーよ、そのようなことはもう説明じゃない、すぐ分かる。これが直感ですよ、精霊の機能です。それを皆さん祈る人たちがもらう祝福なんです。だから御言葉で導く、まだ良心に導く、直感に導く、いいですね、うん、さあ祈りましょう。皆さん、今日許せなかった人、その人許しなさい。その感情が皆さんの信仰をダメにするんですよ。許せなかったら皆さんも牢屋に入る、牢屋に入ったら信仰なんかできないのよ、ね、80万年の牢屋に入る。だから皆さん許しなさい、思い煩いを主に委ねなさい。そのことで信仰が動きます。また自分が偉い、自分の計画通りにします、うん、まあ私は私で十分です、私しか知らない、まあ、家族はどうなっても私だけ良ければいいという、ね、アブラハムの時代からの私たちの病気よ、病気、それを十字架につけること、自分の思いをいつも御言葉より優先する思いを十字架につけること、そうすると主が皆さんを信仰で導いてくださいます。じゃあまず第一番目、祈りがどうしてできないか、祈りを邪魔するものは何か、許せない心、憎しみですよ、思い煩いですよ、妬みですよ、この否定的な思いを主が言われるんですね。私に全部預けよ、投げよ、私があなた方のことを心配してあげるから。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。